それでは聖書を拝読いたします。今朝の聖書の箇所はマタイによる福音書4章25節から5章2節です。口語訳聖書では5ページになっております。それでは拝読いたします。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こうからおびただしい群衆が来てイエスに従った。イエスはこの群衆を見て山に登り、座に着かれると弟子たちが身元に近寄ってきた。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。今朝はイエス様は口を開き教えられたという題で泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今日もご一緒に神様を礼拝できることを感謝いたします。お祈りをして今日の御言葉を取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美を申し上げます。今日もこのように兄弟姉妹ともどもにあなたの御前に礼拝を捧げることができることをありがとうございます。今日においては本当に便利なもので、教会に来ることができない方々もインターネットを通じながら共に礼拝を捧げることができることを心から感謝をいたします。どうぞ私たちが御前に集ってまいりましたので、あなたの祝福と恵みを私たちがいただくことができますように、またそれを通して私たちがあなたの御心を行うことのできるものとならしめてください。また私たちもこれまでの歩みを振り返ったときに、あなたの愛と慈しみはいつも私たちに伴っていましたので、心からなる感謝もお捧げしたいと思っております。これからあなたが御言葉の恵みを与えてくださいますので、心を込めてあなたの御言葉に聞いていきたいと思っております。私たちの中で働いてくださるご聖霊も働いてくださって、父の御心を私たちが知ることができるようにどうぞ導いてください。これから語ろうとするこの小さきものもあなたのご主権のもとに置いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは今日はマタイによる福音書の4章25節それから5章の2節にかけてのお言葉を示されましたので、そこから語らせていただきたいと思います。今日の聖書の箇所の中で5章の1節にイエスはこの群衆を見てとありますね。その集まった群衆を見たことを通してイエス・キリストの心の中にはある思いが起こされて、そしてそれを行動に表していくということですね。まあ、そういう意味ではイエス・キリストに限らず、私たちは生活の中でそこで何を見るのか、何が見えるのかというのはとても大きなことのように思いますね。ご存知のように私は嘉手納教会の牧師としても働かせていただいていますが、週の間はですね、午後からではありますけれど病院に勤めてそこでも働いているわけです。そうすると昨日のことですけれど、おとといのことですけれど、もう病院の玄関から中の方に入ってきたらですね、一人のスタッフがニコニコしながらではありましたけれど、私のところに近づいてきてですね、泉川さんとか言ってこういうふうに指を出すんですよね。そうすると私は、お昼の食事を食べてそれから出勤したという形でしたので、この胸元のところに焦点が当たってるというのは分かるんですから、私は何を思ったかというと、ああさっき食べたご飯のご飯粒がこっちについてるんじゃないかと思って一生懸命こう見るんですけど、なんか見えないんですよね。そしたらその人が、2番目のボタンがというから、2番目のボタン、そうかと思ったら、 2番目のボタンを閉めてなかったということなんですけど、女性の方々であればですね、そういうこと気がつくという人は多いのかもしれませんけれど、私はですね、自分のことながらですね、こういったことにはあまり関心がないもんですから、この間もこのワイシャツですよね、ワイシャツが後ろから出ているということにも気がつかずに、教会でもですね、先生、今時の若い人のようなワイシャツの着方ですねとか言われてですね、いいように言ってくれたんですけど、まあ、ワイシャツ後ろから出てますよということでしょうね。ですから、私たちはですね、自分のことであっても、見えてないということもありますし、また、人もですね、それぞれで、見ているところが本当に違うんだなということは経験するわけです。でこういった聖書の箇所を読むときもそうですけれど、イエス・キリストが群衆を見てという、この見てというときに、私たちは自分自身が見るみたいにイエス様が見ているというふうになんとなく思っている方々って多いんじゃないかなというふうに思います。でも人もそれぞれですね、見てるのが、見てるところが違うわけですから、そうするとイエス様が見てという時のイエス様の見てというのは、イエス様ご自身だからこそ見えるものを見てるんだというふうにやっぱり我々は捉えるべきですよね。ですから聖書を思い巡らすというのはとても大切なことですけれど、でも自分自身だったらこう思う、ああ思うという思い込みでですね、聖書の言葉をいくら思い巡らしてみても、結局のところは自分のものの見え方がですね、ただ繰り返されるだけということはあり得ることです。できるだけですね、イエス様に限らず人は同じ場所にいても違うものを見ている、違うものを感じていることを感じているということも踏まえてですね、イエス様は何をそこで見てらっしゃるのか、そしてそれが見えるためにイエス様は何を考えてらっしゃってたのかということを、できることであれば聖書を読みながらですね、少しでもイエス・キリストが見たように、あれイエス様が感じられたように、イエス様が思われたように、私たちも同じようなところに立つことができるように願っていきたいというところですね。まあ、そういう意味では、このイエスはこの群衆を見て山に登り、座に着かれると弟子たちが身元に近寄ってきたという、このイエス様が群衆をご覧になったことによって、イエス・キリストは山に登るということをされて、そしてそこで座られて、そして集まってきた自分に近づいてくる弟子たちを、そこで確認してですね、その後に口を開いて教えられたということですから、ですから私たちが、この自分が見えているものを見るではなくて、私たちが見てないもの、私たちが聞いてないもの、イエス・キリストが見てらっしゃるものということを意識しながらですね、今日の聖書の箇所も見ていきたいというふうに思うわけです。でこの25節の中に、こうしてガリラヤ、デカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こうからおびただしい群衆が来てイエスに従ったとあります。イエス・キリストが公の働きを始めて、そこで御言葉を語りましたね。そして福音を述べ伝えられました。そしてそこに住んでいる人たちのありとあらゆる悩みですね、病気とかそういったことを含めてそれをお癒しになった。でそのことが理由となってですね、もうたくさんの人たちがイエス・キリストのところにやってきたということです。でそのことは瞬く間の間にですね、あちらこちらにその噂は広がっていって、事実イエス・キリストのところに集まってきたというその時の群衆がいますよね。イエス・キリストの前にたくさんの群衆がいたわけですから、その群衆というのはガリラヤ、デカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こうからやってきた人たちであったということですから、まあもともとイエス・キリストはガリラヤで宣教を始めていますのでね、イエス・キリストがその住んで 拠点として働いている、そこからも人は来たんですけれど、でもものすごく遠くからもですね、イエス・キリストのところにやってくる人たちがいたということです。まあ、そういう意味では、嘉手納教会がですね、嘉手納の地に、新街道、まあ、旧街道になるんですけど、その教会を建てるときに、この町には私の民が大勢いる、だから私たちに恐れずに語り続けよという、その御言葉をですね、神様が与えてくださったお言葉として受け止めて、それを礎石にですね、刻んでいたわけです。で、その中で、パウロが私たちに対して、神様が示されたこととして伝えたのは、恐れないで語り続けなさい、私の民がこの町には大勢いるのだからということです。で、その御言葉を皆様はよくご存知だと思いますけれど、このイエス、天の父なる神様が御言葉を通して、私の民がこの町に大勢いるんだと言った時にですね、その大勢というのは皆様にとっては具体的には何名ぐらいの人たちのことを大勢というのかというのでは、またそれぞれ感覚が違うんだろうというふうに思います。嘉手納中の嘉手納の町の人たち全員が来るぐらいの大勢というふうに捉える人もいるかもしれませんけど、逆にまた街道に入るぐらいの100名ぐらいが来たら大勢なのかなという人もいるかもしれませんね。でもこういう福音書を読んでいると、イエス・キリストがですね、お働きになっている時に本当におびただしい群衆、おびただしい人たちがたくさん集まってきたと、このように、教えていますし、でその大勢というのはものすごく大勢だということです。今の時代だったら車もあります、でいろんな情報もすぐに流れてきますけれど、このイエス様の時代というのは当然今のような車はないわけですし、鉄道とか何か飛行機とかですね、移動手段があるわけでもないんですよね。ましてや電話もありませんし、テレビラジオもインターネットもないということですから、こういう何もない状況の中でですね、これほど大きな、まあ、たくさんの地域からですね、イエス様とやってくるというのは、あの当時としては大変珍しいぐらいの大人数だったというふうに言っていいと思いますね。ですから、私たちが先ほどの御言葉を通して、この町に、私の民は大勢いるのだという神様からのお言葉を聞いたときに、意外と私たちはものすごく小さくですね、少人数だというふうに捉えているのではないかというふうに思います。当然ながら、イエス様がもしこの地上にですね、今の時代に、この嘉手納教会に来てくださって、例えば1年間ここを拠点にして、平日は上の母子室で使わせてもらって、でそこで1年間活動させてくださいという話になったとしましょう。そうしたらですね、イエス様がここにいらっしゃるということで、どこからこのイエス様にお会いしに人々が来るんだろうかというのを想像するとですね、今は交通機関が発達してますから、ということはですね、飛行機代を払うことができる人たちだったらですね、そこがブラジルだろうがですね、北極だろうがですね、どこだろうが、どこからでもおそらくイエス様にお会いしたいということで人々が来るんだろうなというふうに想像します。ましてや歩いて来れる範囲内の子にいる方々であったらですね、ぜひイエス様に私の問題を解決してほしいと、それでやってくるだろうなというふうにも思うわけですよ。そうすると、おびただしい人々がおそらくこの敷地内に目指して集まってくるということにきっとなるんだろうなというふうに思います。逆に言えばですね、イエス様だからそれだけ人が集まるという意味ではなくて、イエス様がいらっしゃることによって、そこでだったら私の問題を解決していただけるんだったら、ぜひそこに行きたいと思う、 いろんな悩みだです。悩みや苦しみや困難を抱えている人たちが、実は私たちが想像する以上に地域の中にですね、いらっしゃるということです。イエス様が登場したので人々は出てきましたけれど、でもイエス・キリストがいらっしゃったから集まってきたというよりは、行くところがなくてですね、困って、そしてそこにとどまらざるを得なかった人たちが実はいっぱいいたということなんですよね。で、これはイエス様の時代も今の時代もですね、それは基本的に変わらないというふうに思いますね。なぜならば人々は今でも悩んでますし、苦しんでいますし、助けを求めているということはあるわけです。ただイエス・キリストのところには集まる人たちが、もしかして教会に足を運ばないとしたらですね、そこに行ってもですね、私たちの課題問題を解決してくれる人たちがそこにいないというふうに周りの人たちからですね、思われているということが一つの理由になるのではないかというふうに思うわけです。ですから神様は私たち信じる者に対してご聖霊を通してそれぞれにたくさんの賜物を与えてくださると聖書の中に教えられています。もともと与えられている能力ということもあるんですけれど、そういったこととはまた、そういったことを関連するとは思いますけれど、私たちにまた神様はご聖霊を通してそれぞれにですね、たくさんのこういう賜物を与えてくださる、その賜物を与えてくださるという理由というのは、まさにその賜物を通して助けてあげるべき人たち、救わなければならない人たち、本当は助けを求めているのにその助けを得ることができずにですね、困っている方々のために、天の父なる神様は私たちに本当はたくさんの賜物を与え、そして働く力を与えたいと願っているということですよね。ですからそういう意味でイエス・キリストのもとにこれほどおびただしい群衆が来たということをですね、私たちは心に留めるべきだなというふうに思うわけです。しかもここで25節の中でおびただしい群衆が来てイエスに従ったと書いてありますよね。イエス様に従った、このイエス様に従ったというのは、たくさんの人たちが集まってきたということは事実ではありますけれど、でもその集まった人々の中でイエス・キリストの働きを聞き、イエス様の教えを聞いたときにですね、多くのところから実際病人とかですね、霊的問題を持っている人たちだけではなくて、そういった人たちのために自分自身も働きたい、その人たちのために助けになるように私も用いられたいと、こういう願う人たち、例えば今の時代だったらですね、それぞれ専門的な働きをしていて、もっと良い働きをしたいという話になったら、東京で何とか大会があります、あるいはまた大阪で何とかという集中的な研修会がありますと言えばですね、皆様だってもっと良い働きがしたいと思えばそういうところに行くんじゃないですか。ですから交通機関の整ってない時代であってもですね、そういう必要としている人たちがたくさんいらっしゃる、その人たちのために応えたいと思う人たちはいるわけですから、そもそもイエス・キリストのところに病気の人たちとかいろんな人たちが連れてこられましたけど、連れてくる人たちがいたということですよね。ですからそのイエス様のところに集まった人たちの中には、困っている当事者で困っている人を連れてきた人たち、そしてそれに加えてそういった人たちを自分が住んでいる地域にあってですね、そういう人たちがいるので、この人たちのために何らかのことができないかと思ってイエス・キリストのところに訪ねてきた人たち、こういった人たちもいたということですね。ですからイエスに従ったという表現である以上は、そこに集まった人たちの中でイエス様に助けてもらいたかったという人ではなくて、イエス様を通してイエス様の働きに預かるようになりたい、すなわち従ったという人たちも、たくさんいたということですね。 ですから聖書の言葉というのはただ読んでいたら状況がよく見えませんけれども、でも私たちが御言葉をですね、まさにその当時リアルにそれは現実のことだったんだ、一体イエス・キリストがそこにいた時の現実はどんな感じだったんだろうかということを我々は想像するということは必要なことかなというふうに思いますね。ですからイエス・キリストのところにたくさんの人たちが訪れました。困っているので助けてくださいという人もいますし、この人は困っているので助けてほしくて連れてきましたという人たちもいますし、私もまた助けることができる、そういうものになって身近な人たちを助けてあげたいですという人たちもいたということですよね。イエス・キリストはそういう人たちに対して答えてくださる方として大勢の人たちに囲まれていたということです。ただここでイエス・キリストはその群衆を見て次のアクションを起こしていくんですよね。一体イエス・キリストはこの群衆の中に何を見たのでそのようなアクションを起こしたのかということも考えてみたいと思いますね。それはイエス様のところにですね、イエス様のところにまさにこのいろんな遠いところからですね、人々が集まっているというところに理由がありますよね。私たちはですね、神様の働き、慰めであっても励ましであっても癒しであっても何であったとしても、私たちが神様からのそういう恩恵を受けていくときに、絶対そこになければならないものが一つあるんですよ。それはつながりなんですよ。神様と私がつながっている、ね、つながっている関わりができているという状況の中で私たちは慰めや励まされ、しを受けたり、またさまざまな恵みを受けることが可能なんですよ。しかし神様と自分との間に何の関係もありませんという状況の中では、神様から何かをしていただけるということはないんですよ。ですから聖書の中でイエス様が私が使わしたものを受け入れるのであれば、その人は私を受け入れたことと等しい、で私を受け入れるんだったらそれは神様を受け入れたのに等しい、すなわち私が使わした人を受け入れる人はその人を通して私ともつながり神様ともつながっているんだよというふうに教えてくださったわけです。ですから神様自らがつながることが祝福なんだよ、つながることができることが生きることができるということだよ、それを象徴的な表現としてはイエス様が私はブドウの木、あなた方は枝で、あなた方が枝が私につながっているのであれば、あなた方はその花を咲かせ、実をならせるものとなるんだというふうに言われましたよね。そのことを通してイエス・キリストは私とあなた方がつながっているということが、あなた方が命の技をすることができるために唯一重要なことなんだよということを教えているわけです。ですから私たちはですね、つながることを通して交わりをすることによって関わりを持つことによって、そこで私たちはさまざまな必要なものをいただくことができるということでしょう。そうするとイエス・キリストのもとにですね、たくさんの人たちが集まってきていました。その集まった人たちはことごとくイエス・キリストを通して恩恵を受けるということにはなりましたけれど、でもイエス・キリストはその群衆を見たときにですね、群衆を見たときにここに来てない人たちをもイエス・キリストは見てらっしゃったということですよね。そこにいる人たちだけを見てるのではない、顔姿を見たことはないけれど、でも自分の助けを必要とする、自分が持っているものを必要とする人たちはこの人々の向こう側にもいっぱいいるということは当然イエス・キリストには見えているわけです。事実イエス・キリストが町々村々を歩いていくとですね、そこに住んでいる人たちがそこでも集まり、次の町ではそこに住んでいる人がまた集まりという形で、どこに行ってもイエス・キリストのところに集まる人たちがいたということを通して、それはイエス様にとっては当然のこととして理解できているわけです。そうするとイエス・キリストは私と 直接つながることができるところにいる人たちは今その恩恵を受けることはできるけれど、その困っているところを今助けてもらえるけど、でも私がここにいるということは別の場所にはいないということであり、この町に住んできているということは別の町にはいないということですから、そうするとイエス・キリストは神の働きというのはつながりの中でしか起こっていかないのだということを知ればですね、神の助けを必要とする人たちはいっぱいいるけれど、でもそこまでつながっていないという事実をイエス・キリストはご覧になるわけですよね。だから私の働きは私とつながっていることを通してなされる働きだから、だから私とつながることができないところに人がいるということは、それがイエス・キリストにとっては一つの働きのですね、その時々のという意味ではあるんですけど、働きの限界であったというふうに言わなければなりません。ですからこそイエス・キリストはそういう状況を見たときにですね、私がいるところではない別のところにも私とつながり、私と同じような働きをする人たちが必要だという話になるわけです。そしてそれはどれぐらい必要ですか？人が住んでいるところどこにもそれは必要ですという話になるわけですよね。ですからイエス・キリストは本当に働き人がいて、要するに働く人がその働きの中で人々と交わるから、つながるから、そこで神の働きは進められるので、だから働き人が必要であると、これはイエス・キリストが最初からおびただしい群衆に囲まれながらそこに見たもの、それは飼う羊飼いがですねいない人たち、働き人がまだいない地域に住んでいる人たち、その人たちのことをイエス・キリストは見ていたというふうに言って構わないんですよ。ですからイエス・キリストはここに集まっている人たちも見ています。だからみんなを助けました。でもイエス・キリストはここに集まっている人以外の人たちも見ていましたので、それでイエス・キリストは山に登られて、ね、山に登って行かれてイエス様に従ったと言われているですね、私もあなたにつながって、私も自分が住んでいるところで、あるいは私が住んでいる地域で、その困っている方々、また滅びに向かっている人たちをどうにかして助けてあげたいんですという、こういう人たちですよね。この人たちのためにイエス・キリストは三条の水訓と呼ばれるものすごい膨大なですね、メッセージをそこで語り始めて、それを後の日のですねリーダー指導者となるべき人たちのためにイエス・キリストは口を開いて語り始めたということなんですよね。ですからイエス・キリストのそういう姿を見ながらですね、私たちはただイエス様が何をどう思ってどういうことをなされたのかというところを知った上で、であれば私たちも、私たちの主がそうなんだから、私たちもそういうイエス様と同じ立ち位置に立って生きていこう、それを求めていこうというふうになるのが自然なこと、当然なことではないのかというふうに思うわけですよね。今嘉手納教会もコロナのことも含めてですね、礼拝者の数というのはインターネットも含めてまだ少ない状態だというふうに思いますけど、でも嘉手納教会のメンバーは私たちが見ているイエス様のもとに集まった人たちなんですよ。で、私たちが見ているイエス様のもとに集まっているいわゆる教会員というのは、それぞれの人生の中で本当に行き詰まって困っている時にイエス・キリストに会い、あるいはイエス・キリストのを信ずるですね、教会員を通してそのつながりの中で救われ、あるいは助けられて人生を新しくやり直しているという人たちだということですよね。でこの人たちはですね、明らかに見える人たちです。私たちからすると明らかに見える人たちです。でもイエス・キリストは目の前に現れている人たちだけを見ていたのではないということをですね、私たちも知るべきですよね。結局のところつながりの中で人々が救われ、 つながりの中で人々が祝福され助けられるということであれば、そこに行く人たちがいなかったら、そこには助けを求めながらも助けられる場所が分からずに、ただただそこで悩み苦しみながらとどまっている人たちがきっといっぱいいるということでしょう。そういうふうに考えると、嘉手納の地域だろうが、また今度新しく読谷の地域に移りましたけど、そこにもたくさんの人たちが住んでいるわけです。両方合わせるとかなりの数になると思いますよね。でも教会に来ない人たちみんな、ルンルンで幸せで何も困っていることがないかという話になると、実はそうではないというのは明らかじゃないですか。しかしその彼らとのつながりの中で神様からの恵みを分かち合うことのできる、そういう働き人がいないということがですね、結局おびただしいほどの私の民は大勢いると言われた、その大勢の人たちがいるはずなのに、その一人一人とつながることのできる人たち、働く人たちが少ないということが理由となってですね、結局見える形でのイエス様を信ずる人たちというのは一塊の人間たちになるということではないかと思うんですよね。ですからイエス・キリストは、私がここにいるということはあそこにはいない、でも私がここにいて助けることができる人もいるけれど、私が向こう側にいないということで、あそこ側に助けられない人たちがいっぱいいるんだということをイエス・キリストは見てらっしゃったということです。そしてこの聖書の中で、イエス様も羊飼いという例えをよく語られ、ご自身も羊飼いというふうに言われているわけですけど、羊飼いってどんなふうに人とつながるかということを言うんだったら、羊飼いはですね、その自分の群れの中で羊飼ってますよね。そうすると羊を飼っているというのは、生まれた羊もいるわけです、ね、生まれた羊もいるわけです。また出産する年頃のですね、羊もいるわけです。そして年を取られ、あれ病気を通してこの地上を去っていくという羊もいるわけです。ですから羊飼いが羊を世話するというのはですね、生まれてからこの地上を去るまでの全部の時をですね、羊と共に生きているということになりますよね。ですから今日もし私たちの問題が解決してもらえたとしてもですね、3日経ったら新たなる問題で私たち悩むかもしれないんです。今年の病気は治ったけど、来年の病気はもっと厳しい病気になるということもあるかもしれないんですよ。でもたまたまその時にイエス様と遭遇することができたから、その時は助けられましたという話でも、その次困った時にはイエス様はもうあっちの方に行ってて、もう行けませんみたいな話になるとですね、じゃあどこに助けてもらったらいいですかという話になるわけです。ですからイエス・キリストは、私たちは少なくともこの地上にあっては、生まれてから亡くなるまでの間この地上で生活するわけですから、そこで私たちといつもつながり、助けてくれる、教えてくれる、導いてくれる、そういう人を必要としているというふうに言って間違いがないわけでしょう。イエス・キリストもあちらこちらを回って福音を述べ伝えてはきましたけれど、でも最終的なですね、イエス・キリストが願っていることは、いつでもどこでも誰であっても常に神様の愛と恵みを受けることができる、そのつながりの中に皆が生きることができるようにさせてあげたいというのがイエス様の思いであったということですよね。でもたった一人で始められた働きですから、ご聖霊は伴っていても働きとしてはお一人で働きを始めたんですから、その体を持って働くという意味での限界点、制限というのは当然あったわけなのですから、イエス・キリストはそれをどんどん拡張させていってですね、世界中の人々が神様の愛と恵みを受けることができるように、またそのためにイエス・キリストを通してイエス・キリストに学ぶ人たち、習う人たち、そういう特別な使命を負って生きる人たちをですね、 必要とされながらそれを育ててきたということですね。教会においてはですね、いわゆる福音を述べ伝えていく、伝道するということは当然大切なことですし、それをしなければまず関係が、つながりができるということもないんです。でも教会においてもう一つ大きな重要な働きというのはですね、キリストに似て育つ人たち、父なる神様に似て育つ人たち、成長させるために働かれる神様と共にその成長の技を協力していく人たちが必要だということにもなるわけですよね。ですから我々バプテストの群れというのはですね、なぜこれほど世界中に大きく広がったのか、それは教会学校システムを用いることを通して、信仰を持った人たちに御言葉を通してキリストに習うものとなるために育てていく、育てていく、育てていく、この育った人たちがその成長したに応じて家庭の中心となり、あるいは親族の中心となり、あるいは職場や学び屋やいろんなところのリーダーとなってですね、その人たちとつながっていることを通して恩恵を受ける人たちをですね、たくさんこうして導いてきたということに理由があるということを知っていただきたいと思うんですよね。ですから人が育つということ、その育った人がまたたくさんの人々とのつながりの中に置かれるようになるということがどれほど大きな働きにつながっているかということを我々は心に留めるべきだということになるわけですよね。ですからそういう意味でイエス・キリストは今いる人たちのために必要な働きをしましたけれど、イエス・キリストはそれと同時にご自身を通して育った人たち、その思いを持つ人たちをあちらこちらに派遣することを通して、あるいはあちらこちらの地域を拠点として生活する人たちを育ててあげることを通して、一人一人とのつながりの中に生きる人たちを助けてあげたい、支えてあげたい、慰めや励ましや、そして成長を促すためにしてあげたいというふうに思われたということですね。ですからイエス様はこの群衆を見て山に登り座に着かれると、弟子たちが身元に近寄ってきたという、ただ近寄ってきたんじゃないんですよ。もともと彼らはですね、たくさんの人々を見ながらですね、助けてあげたいと思う人たちなんですよ。だから自分ではできないけれどイエス様だったらできるんじゃないかと思って、いろんな問題を抱えている人たちをイエス様のところに連れてきてくれたんですよ。そしてそれだけの思いがある人たちに対してイエス・キリストは、今度はあなた方が私のところに連れてくるのではなくて、私を通してあなた方が成長することで、あなた方がその生活の中で一緒に生きながら彼らを助け導き成長を促していく、そういうものとなりなさいとこう願われてですね、三条の水訓を始められた。ですから集まった人たちの中にはそれだけの思いに応えようとする人たちがいたということなんですよね。でくれぐれも気をつけていただきたいんですけど、イエス・キリストがそういう意味での働き人を必要としてたということは、100人が100人みんな牧師になりなさいとか伝道師になりなさいということを当然イエス様が求めているわけではないということです。人の交わりというのは一つの家庭で言えば分かりますけど、家庭の中にはいわゆる高齢者の方々もいます。また働き盛りの人もいます。伸び盛りの青年たちもいます。場合によっては生まれたばかりの赤ちゃんもいます。みんなが同じように、あれこれできる人になるという必要はないんですよ。この大きな一族であってもですね、一人だけ全体に対して責任を持って目を配ってですね、導こうとする人がいたらですね、そこに100名200名ぐらいの親族であったとしても、その一人で十分、ある意味では十分なんですよね。他の人たちはその中心となっている人を感謝しながら、 じゃあ自分たちもまた協力できる範囲内では協力していきますと、その人を中心にしながらこういう全体を顧みていく、リーダーの群れがいればいいということでしょ。後の人たちはその恩恵を受けて喜んだり楽しんだり感謝したり、あるいは困った時には相談したり、また話を聞いてもらったりでいいんですよ。だから決して今日の話っていうのは、教会に来られた方々に対してあなた方もこのイエス様が求めている働き人にならなければなりませんよという話をしているんではないんですよ。ただ私たち誰であっても安心してそこで喜んで生きていくことができるためには、少なくともイエス・キリストにつながり、イエス・キリストによって育ててもらったそういう人が一人いるということが必要じゃないですかという話になるわけです。ですからイエス様は、私がここにいるときには私につながることができる人たちはそれで十分に満たしてもらえるから大丈夫だけれども、私がここにいるときには他のところにはいない、その私がいないところでのその人たちは困ったことを困ったとして、辛いことを辛いとして、そこから逃れることができないでみんな苦しんでるわけでしょ。だからイエス・キリストは彼らのリーダーとなる人たち、ね、あの羊たちの羊飼いになる人たち、こちらの羊たちの羊飼いになる人たち、そういう意味での働き人が必要だって。それでイエス・キリストは山に登りますよね。そこで座られた。座るというのはですね、これから教えますというそういうサインですよね。そしたら十二弟子をはじめとする人々がですね、イエス様の周りに座ってイエス・キリストのお話に耳を傾けるようになったということです。ですからそういう意味では、この嘉手納読谷地域の人々方々が本当に安心して幸せに喜んで、そして笑顔が絶えないですね、そういう姿をあちらこちらで見るような町や村になるとしたらですね、そのために彼らとつながって、彼らがそのように生きられるように働く人は当然必要だよねという話になるわけです。そしてその働き人はどこで起こされていくか、教会で起こされていくわけです。教会でそういう人が育ちます。その人が育ったことによってその人の周りの人たちがまた教会のつながりにつながっていきます。また増えてきた人々の中でそういう弱い方々、困っている方々を助けてあげたいという志を持つ人たちがいますから、またその人たちがイエス・キリストのお言葉と行いに見習ってですね、自分自身が育っていくということを教会の中でしていって、その人たちがまたそのそれぞれのところでですね、もっと必要な人たちのために働いていく、こういうふうにしていくと、嘉手納読谷全地域でですね、もっともっと笑顔が増えていくのではないかというふうに思うわけです。ですから教会の中でですね、必要な働きというのはありますけど、でも必要な働きの中でこの働き人が育つ、いわゆる教育システムですよね、育つことができる教会であるというのは実はとても重要なことだということです。別にあちらこちらで働き人にならないにしても、自分で自分の家庭の中でそこにいる人たちを安心させて幸せにさせていくためにも、その家庭を中心になって担っていくことができる人って必要じゃないですか。それがいないから大変ということにもなるわけでしょ。誰が働き人になるんですか。家庭だったら家庭でいいですよ。その家庭の誰が働き人になるんですか。親族の中で誰がじゃあ働き人になるんですか。その地域の中で誰が働き人になるんですか。その働き人がいない以上、そこでは助けてもらいたくても助けてもらえないという人たちがそのまま放置されているという状況だということですからね。ですから働きの大きさではなくて、そこに生きている人たちが生きることができるために働く人たちは当然必要ということです。ですから宣教ということ、伝道ということを考えても、 教会の中で人が育つということがなければ、教会の働きはもうそこで頭打ちになるということですよね。もっともっと教会の中の教育というのを我々は考えていかなければいけない。この教育という時にも別にいろんな知識や情報をいっぱい詰め込むという意味ではないんですよ。働き人になれるように人を育てるということですから、そういう人たちが起こされることを実はイエス・キリストは願われて、まず自ら自分の手でですね、人を育てるということをされて、そして人を育てるというのはこういうことだよということを人々に体験させながら、彼らがあちらこちらでまた人を育てることができる人にさせてあげたかったということですよね。ですからそういう意味ではですね、私たちは何か働き人というのは何か一つのことを任されてそれだけやる人たちみたいに考えてしまうことがありますけど、イエス・キリストはですね、人のありとあらゆる悩みに対応してきましたから、イエス・キリストは一つのことができればいいという方ではなかったということです。人の必要に応えていくことができるためには自分が何でもできる方が望ましいということは、それは当然のことじゃないですか。私は元気出せというのは得意だけど、慰めるのは苦手です、だから私のところには元気出たいんだけど元気が出ないという人だけ送ってくださいみたいな、こんなものっておかしいでしょだから私たちがその人の隣人になるということは、自分たちが関わる人たち、その人たちが必要としていることに対して我々は応えてあげようとするという意味においては、私たちは一つのことしかできませんというのは良くないですね。相手の必要に応えようとすると、私たちはこれもできるようになりました、相手に必要に応えるためにこれをしているときにこれもできるようになりました、あれもできるようになりました、これもできるようになりました、少なくともイエス様を知る前には私は何もできませんでしたけれど、周りの人たちのために一生懸命働いている間にいろんなことができるようになりましたという、こういう人たちになってこれが当然というふうに思いますね。ですから教会の働きもですね、各部一人で一人、部では一人でだけということでなくてですね、賜物というのはですね、必要に対して応えることで自分の賜物ってどんどん大きくなっていくんですから、私たちの賜物というのはありとあらゆる人たちの必要に応えることができるほどに私たちの賜物というのは磨かれることが望ましいんですから、ですから私たちもたくさん使ってもらうということが良いことなんですよ。ただやりたくないことをやるとですね、それは害になりますから、そうではなくて自分が望むのであれば、私たちはいくらでもたくさんのですね、奉仕に携わって自分自身が大きく成長して、その分だけ私がいるところでは恩恵を受ける人たちはたくさんになるということになるわけです。ですからイエス・キリストのところに持ち込まれた問題は全部解決されました。イエス様が全部解決することができる方だったからですよね。我々は一足飛びでイエス様のようになるわけではありませんけれど、でも愛する人たちのことを助け励まし、また笑顔になって喜んで生きることができるようになるために、私たちはできなかったことができるようになり、またかつてはやろうとさえも思わなかったことが喜んでそうしてあげたいというふうに我々が成長していくということは大切なことかというふうに思います。ですから嘉手納教会も新しい場所に移り、またこれから教会としての新しい働きを進めていこうというふうにしているわけですけど、どうぞこの嘉手納教会の働き、そしてその恵みが広がっていくためには、そこで人々が育つということ、成長するということ、それがあってのみこの働きは広がっていきますから、読谷を幸せにしたいんだったら、私たちがもっと働ける人になりたいと思いますね。嘉手納の人たちに対してもこれまでのことを感謝しながら祝福をもたらしたいと思うのであれば、私たちが 今よりももっともっと成長することが必要だということですよね。私たちは教会はそのように成長する人たちがいて、教育、教会において適切な教育がなされることによって、そのように私たちの働きは大きくなるんだということ、ぜひ刀教会が読谷に移ってきてですね、あんた方来なくてよかったよと言われるのではなくてですね、本当にあなた方が読谷の地で働きを始めてくれたことで、読谷に住んでいる私たちは大きな恩恵を受けました、こっちに移ってきてくれてありがとうと、こう言われるようにですね、ぜひなりたいものだと思いますね。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたが私たちを捉えてくださって、またイエス・キリストに習いながら、私たちもまた多くの人たちの祝福と恵みをもたらすために働くことができるものとなることをありがとうございます。また立てられた働く者と心を合わせながら一緒になって人々の祝福と救いのために働くことができるということも学ぶことができることをありがとうございます。またそのような先輩方のもとにあって安心して喜んで生活ができるという恵みも与えられることを感謝いたします。どうぞあなたの祝福がさらに続けられますように、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。